皆さんおはようございます。ミキです。2024年3月21日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけです。昨日3月20日春分の日でしたね。皆さんは、どうお過ごしだったでしょうか。今朝ですね、こちら雪が降りまして、昨日もね降ってはいたんですよね。昼間もうものすごい寒いの春分の日になってしまっております。はい、皆様いかが、お過ごしでしょうか。寒くてね、もう大変でした。で、私ツイッターの方にもね何回か投稿はしているんですが、3月19日ですね、松本市、長野県松本市で行われていたシンポジウムに、参加してきました。これはですね、これは NPO 法人の中心多文化共生ネットワーク、これ長野県にある、長野県松本市にある、NPO 法人なんですけれども、そこのシンポジウムに行ってきました。こちらはですね、新種多文化共生新時代の構築ということで、シンポジウムが行われました。17時30分から8時までというね、ちょっとね夕方から夜にかけての、開催だったので、まあ Zoom でのハイブリッド、 Zoom と対面のハイブリッド方式での開催だったんですけれども、2時間半どうなるんだろう、大丈夫か私対面で行ったんですけれども、そんなに大丈夫かなって思ったんですよ。そうしたらもう熱気、対面でのその会場の熱気もすごかったんですが、内容が濃くてもうね、あっという間の2時間半でした。で、新種多文化共生新時代の構築ということで、副題が選ばれる新種へ今舵を切るということで、かなりかっこいい副題だったんですね。で、いろいろな、お話を聞くことができたんですね。で、その中では長野県内の多文化共生の、状況報告ということで、長野県の多文化共生パスポート室の室長が出てきたりとか、 NPO 法人 CTN のソーシャルワーカーの方のお話だったりとか、一般企業、民間の企業の方のお話だったりとか聞けました。本当にね、刺激が多かったですね。そしてあと現状報告とともに問題提起も、していただきながらでしたね。県に、長野県だけではなくて日本全体的にどういう状況なのかっていうことと、あとそれに向けてどういう取り組みをしているのか、一般企業だったらどういう取り組みをしているのかっていう話をねしていただきました。本当にね、いろんなお話聞けたんですが、とてもね、印象に残っているのが、この、CTN、NPO 法人 CTN の理事長、佐藤智則先生、信州大学の、先生なんですけれども、佐藤智則先生がおっしゃっていた、言葉がありました。学生にも、日本人の学生にも、留学生の、学生にも授業をしている、方なんですけれども、その中で学生、留学生が話していた言葉がありますということで、皆さんとちょっとシェアしたいなと思います。ですね、こちらですね。はい。学生さん、留学生が言った言葉です。制度がいくら変わっても日本人、受け入れる日本人ですね、受け入れる日本人が変わらなければ何も変わっていかないよと。これが佐藤理事長、佐藤先生はすごく心に残っているということで、会場でシェアしてくれたんですけれども、私もこれを聞いていて、あ、本当にそうだな、制度がいくら変わってもシンポジウムといって、こういうふうにいろんな人が集まって話をしていっても、日本人、受け入れる日本人が一つも変わらなければ何も変わっていかないんだなっていうのがね、本当によく 思いました。で、じゃあ私日本語教師、職業日本語教師として何ができるのか、本当に日本語を教えていくことが大事なのか、あの漢字を一つでもね多く、覚えることを進めるのが日本語教師なのかっていうのも考えながら、日本語教師とは何をしていく人なのかっていうのをね、すごく、考えさせられた日でしたね。もちろんその日本語の文法を教えること、日本語の語彙を教えること、文型をこうやって使っていくんだよっていうのももちろん大事なんですけれども、今回のこのシンポジウムを聞いて、日本語教師としてじゃあ私は何をしていこうかっていうところを考えた時に、あ、多文化共生、その日本人と外国人、それの橋渡し、もう本当に最前線にいるって私自負してるんですけれども、あのその橋渡しができる一人となっていきたいな、なんていうふうに、決心をした一日でしたね。はい、そんな、シンポジウムに、を開いて、シンポジウムを開いていただいた、CTN、NPO 法人 CTN の皆さんにはね、本当に感謝しております。またね、いい機会があったら、この、シンポジウムのアフタートークとかね、できればいいな、なんていうふうに思っております。はい、というわけで、今日は、今日のニュースいきましょうかね。はい、それではですね、ツイッターの方でお聞きの皆さんは、3つ、記事ご用意してるんですが、もしかしたら2つまでかな、ちょっとね行けるところまで行ってみたいと思います。ではまず初めの記事に行きましょう。こちらはですね、日本経済新聞社、あ、ごめんなさい、日本経済新聞からになります。3月19日付のものになります。見えてきた外国人1割時代、50年代に欧米並み、今の320万人が3倍超えに、ということで、こちら有料記事になりますので途中までなんですけれども見ていきましょう。日本で暮らす外国人が国想定の 1.5 倍で増えている。現在は約320万人で、国は欧米並みに人口の1割を超える時期を2067年頃と想定するが、10年ほど早まるペースだ。今の子どもたちが働き盛りになる頃には本格的な多国籍社会となる。準備期間を活用し、公的機関の多言語対応や母語が外国語の児童生徒への教育の整備を加速する必要があると。ちょっとね、ここまでしか読めないんですけれども、ちょっと見ていきましょうかね。そうなんですね、あの2060年頃にその総人口、日本に住んでいる人口の1割が外国人になるっていうのは2067年っていうふうにね想定していたんですね、国は。すみません、私知らなかったんですが、2067年頃だっていうふうに言ってるんだけど、10年ほど早くなるかもよっていうことですね。なので2057年、2060年ぐらいには、2050年代には、欧米並みになっていくよ、なんていうふうに書かれていますね。そうなのか。で、そうですね、そこまであと何年、もう20年あるかなっていうところですよね。そうで、私の子供たち今小学生と中学生なんですけれども、もうあなたたちが成人して社会に出る頃には、もう上司が外国人っていうのは本当に当たり前だと思うよ、なんて話をしてたんですけれども、本当にそうなってきますよね。同僚がね、外国人とかね、当たり前になってくる時期だよね、なんていうふうに話をしてたんですが、まあ本当にそうなっていきますよね。で、その中でそういう、まあ、自分の子供のこともそうなんですけれども、その中でどうやって準備していくかっていうのをね、本当に一人一人が考えていく、もう社会ももちろん考えていかなきゃいけない、国も考えていかなきゃいけないところだとは思うんですが、本当多言語対応だったりとか、そのなんだろう、多文化共生のマインドマインドっていうのかな、なんかその準備をしていく時期なのかな、なんていうのは本当に感じますね。はい、というわけで、1つ目でございました。2つ目いきましょうか。 こちらです。こちら朝日新聞デジタル、デジタルからになります。こちら3月20日付のものになります。パパ送り返されちゃうの？息子の言葉に英会話教師の胸は痛んだ、ということでちょっと見ていきましょう。永住権を持つ外国人の永住資格を取り消せる規定を含む法改正に反対する在日外国人らが19日東京都内で記者会見し、不安でたまらないなどと訴えた。政府は外国人労働者を受け入れる在留資格育成就労の創設を柱とした入管難民法などの改正案を15日に閣議決定した。従来の技能実習制度に代わり、就労 1,2 年で職場変更転籍を可能とする。一方、永住許可を得た外国人が故意に税や社会保険料を納付しない場合に永住権の在留資格を取り消せる規定があり、日本弁護士連合会が撤回を求める会長声明を出すなど懸念の声があるということなんですね。19日の時、この、コーヒー片手ニュースでもね、この話題お伝えしました。滞納、税金を滞納すると永住権が失効してしまうね、規定が盛り込まれたものが法改正されてしまうんだよ、なんていう話をしていたんですが、それが声明が発表されたということですね。それを取り巻くところちょっと見ていきましょうか。19日の記者会見は法改正に反対する弁護士グループが主催した。差し宿でいいですかね、差し宿弁護士でいいですかね。差し宿弁護士は急病や失職で税金を払えなくなったり、在留カードの携帯を忘れたりしただけで永住権を剥奪される事態が起きてはならないなどと指摘し、永住者を一生不安にし安定を与えない法律だと批判した。制度改正を検討した有識者会議では議論されなかった規定が突如浮上したとも述べた。制度改正を検討した有識者会議では議論されなかった規定が突如浮上したとも述べた。そうなんですね。そうなの？そうなの？ですね、実はですね、これちょっと調べてみたんですね。永住権を剥奪されたりとか、永住権がなくなったらどうなるのかなって思ってちょっと調べてみたんですよ。そうしたら永住権を取り消されて、それをその永住権を復活させるという規定はないそうです。今のところね、ないそうです。で、今後もできないとは思うんですけれども、その剥奪されたからといっていちゃいけないわけではなくて、まただから違う在留資格になるだと思うんですよね。その在留資格で、10年間日本に住むとかね、いろんな条件を満たしていく、クリアしていく。そうするとまた、10年後以降に永住権を取れるっていうことができる、可能だそうです。それは可能なんだそうです。で、この永住権のその執行についても何回か議論はされていたそうです。議論はされていたそうなんですが、ここでいうその制度改正を検討した有識者会議では議論されてなかったなんていうふうにね、言われていますが、何回か、議題には上がって、立ち消えになっていた。だけど今回はそれを盛り込んできたっていうことで、ね、ちょっと風向きが変わってきたんじゃないかなんていうふうに書かれている、ブログがありました。ブログだったのでね、こちらでは、紹介しませんが、そんな声も出てはいました。はい。ちょっとね、記事もう少しいきましょう。会見に出席した英会話学校講師で英国人のアダム・ブラウンさんは、日本人の妻との間にいる11歳の息子から、パパ、送り返されちゃうの？と聞かれ、胸が苦しかったと語る。外国人が常に家族崩壊や強制送還に怯えながら暮らす国を選ぶだろうか？と問いかけたということなんですね。まあ、そうですね。 故意に税金を滞納していたら永住権が剥奪されてしまう、まあ、執行されてしまうということなので、まあ、どうやってそれが故意だったのかっていうのをね、調べるんだろうっていうのは、まあ、疑問は残りますよね。うん、なんだけど、まあ、それ、故意じゃない、なんだろう、仕事につけない時期とかって怪我とか病気とかでねある場合にはそれその時に税金払えなかったってなるとそんなにすぐには執行されないんじゃないかなとは思いますが、先ほどお話ししたブログの中で書いていた弁護士さんはそういう時はすぐに税務署とかでね相談をしてみてくださいなんていうふうにね助言を書かれていました、はい、何かの参考にしてみてください。はい、というわけで、2つ目でございました。もう1つねご用意してたんですがちょっと時間の関係なのでここまでにしたいと思います。社説、用意していたのは東京新聞の社説です。また明日ね、ご紹介できたらいいなと思います。明日も金曜日ですね、雑談会ですね。まあでもちょっとね、これに絡みながらお話できたらいいななんていうふうに思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しています。金曜日はね雑談しておりますのでぜひぜひ遊びに来てください。明日雑談会やります。よろしくお願いします。それでは今日はここまでにしたいと思います。皆さん良い、一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。